詩編の26編、いつものように私が奇数節を読みしますので、皆さんは偶数節を、声を合わせてお読みください。詩編の26編。ダビデによる。私を弁護してください、主よ。私が誠実に歩み、よろめくことなく主に信頼したこと。
主よ、私を調べ、私を心に見てください。私の思いと私の心を試してください。
あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けました。
私は不信任な人と共に座らず、自転車と共に行きません。
私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。
主よ、私は手を洗って息をし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。
感謝の声を聞こえさせ、あなたの苦しい御業を余すことなく語り継げましょう。
主よ、私はあなたのおられる家と、あなたの栄光の住まうところを愛します。
どうか私の魂を罪人と共に、また私の命を血を流す人々と共に取り集めないでください。しかし私は誠実に歩みます。どうか私を贖い出し、私を憐れんでください。
私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。
私たちが誠実に歩むというときに、何をイメージしますか？誠実に歩むということは。品行方正に。清く正しく美しく。神のその命令に従って歩み続けるとか、脇道にそれないとか。一節を見てみると、私を弁護してくださいしようって。私が誠実に歩み、よろめくことなく主に信頼したことって。だから誠実に歩むということと、神に信頼するということは関係があるんですね。私がどれだけ神に期待して、神を信頼するかというのを神は見ておられます。私がもし、神に信頼し続けるのであれば、神がおられるから大丈夫って、神が助けてくださるって、こんな私だけども神を受け入れてくださるって、こんな私の罪でさえもイエス・キリストが流されたその血によって、私を洗い清めて、私の罪を全部許してくださるって。神に信頼するのであれば、私は誠実に歩めるんですよ。で、もし私が神に信頼を置かなければ、逆に言うと、私は神の前に誠実に歩むことができないんですよ。二節にあるみたいに、私を調べて試みてくださいって。私の思いと私の心を試してくださいって。私たち、試みられたり、試されたりするのが嫌なんですよ。なんで嫌なんですか？失敗するのが怖いからですか？確かにそれもあるかもしれないです。失敗するのは怖いですよ。恥ずかしいっていう思いもあるかも、ありますしね。でも、私、少なくとも私は、その試されたくない、試みられたくない、その一番の理由は何かというと、ぬるま湯に浸ってたいんですよ。イエスでもなければ、ノーでもありたい、ノーでもないでありたいんですよ。イエスでもあるし、ノーでも痛いんですよ。はっきりさせられるのが嫌なんですよ。私は神に信頼してるかどうか、それをはっきりさせられるのが嫌なんですよ。私の肉はね。肉はというか私のこの、怠慢な、ものは、自分の中にある怠慢さは、霊的な怠慢さ。試されると、その真価が問われるんですよ。私が本当に神に信頼してるかどうかっていうのがバレるんですよ。私の目にも。実は私がどれだけその神に信頼してないかというのは、私以上に他の人たちの方が知ってます。自分にバレてないということが多いです。うまく、その、取り繕ってるつもりだけども、実はバレてるんですよ。他の人には明らかになって、その自分のできなさ加減が。それが恥ずかしいっていうよりも、自分ができてないということ、自分が神を信頼してないということがはっきりさせるのが嫌なんですよ。だから試されたくないし、だから試みられたくなかったりするんですよ。で、その試みの中で、その試される中で、神は何を見ておられるのかというと、いかにその身をこなして、私がその試みや、その試しを、そのうまく、歩んでいくかということを、どのようにするかとか、 どのような大きなその試練を乗り越えるとかとか、いくつ乗り越えるかとか、そういうのは神は見てないんですよ。人それぞれだから。神が見ておられるのは、三節ないみたいな恵みが、あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けましたって。だからつまり、神の恵みを、こんな私であるにもかかわらず良いものを受ける資格はないんだけども、神が与えてくださるって。神はそういう方だって。だから神に信頼して神を求めようっていう、その神を信頼するところに留まるかどうかなんですよ。神が見てるのは。神を信頼するのであれば、次のステップがあるんですよ。神を信頼して、えいやって、信仰で踏み出すことができるんですよ。こんな私受け入れられないかもしれない。いや、でも神は受け入れると言ってくださってるから、えいやって。だから一歩進めるんです。神の恵みを、その、見れない、私の目の前にその神の恵みが見えてないと。え、いや、もうできないんですよ。大丈夫って思えないんですよ。自分でその、自分を奮い立たせてね、大丈夫、できるから、今日やれば、明日休めるみたいな。頑張れ、俺みたいな。そうやってやっても、その、終わりがないんですよ。どこまで行っても、どこまでそれをやっても、その心の深いところで満足が来ないんですよ。どんなに頑張っても。だから不自由なんですよ。もう底なし沼ですよ、だから。底なし沼でなんか、バタバタしてるような感じです。沈んでいかないように。苦しいから。でも神に信頼するんですよ。そこには神の助けが見えないかもしれないですよ。確かにその底なし沼でずんどんその沈んでいく一方かもしれないですよ。でも私がもう、ここで溺れて死んでしまいますよっていう時に、神は引き上げてくださるかもしれないし。今は見えないけど、その手が。実はその底なし沼は底なしじゃなくて、底があってね。神を信頼したら、なんかその足がついちゃったりして、沈まなくなったり。神が私たちの心を試す時に、私たちをその、試みる時には、神をどれだけその信頼してるかっていうのを見るんですよ。どれだけ大きいことをするかとか、人と比べてどうだとか、そういうのないんですよ。私がどれだけガチンコで神にあなたが助けるって言うから私それに信頼しますよって。あとはお願いしますって。どこまでその神に信頼して神に自分を委ねてるかなんですよ。これをしない、あれをしない。これをやる、あれをやるっていうのを神は別に見てるんじゃないんですよ。私たちの心、神を愛してるという心、神を信頼してるという心、その恵みの中に私はその保たれてるんだっていうその信仰を見てるんですよ。で、9節の祈りもどうか私の魂を罪人と共に、また私の命を血を流す人々と共に取り集めないでください。だから神を信頼しない人たち。だから自分自身で、その自分の力でやろうとするから。だから結局自分のその、基準っていうのを持ち出して、その神の基準には到達できないので、自分が超えることのできる自分の基準を作るしかないんです。で、それで自分の基準を作るから、それは神に対して敵対することになって、神に対して罪であって、で、自分の基準から人を今度は測るから、自分の基準にその達してこない人たちのことを裁くんです。で、この人は、それ今度は辛いから自分の基準をつけて、それでまあいいやっていうところをつけると、今度は自分のまあいいやに、その、乗っかってこない、その基準の、その自分の基準に到達してこない人たちをいじめるんですよ。そしたらこの人たちが、もうどんどんこればっかりですよ。もうずっと底なしまでです。私たちが人間の基準を持ち出して人を測り始めると。そして自分を測ると。わかりますよ。苦しいから。ここまでやったから大丈夫だっていうことを、それを自分でその大丈夫ラインを作りたいんですよ。神の大丈夫ラインってはるかに上だから。大丈夫じゃないように思えて、ずっと沈んで死んでしまうようなというか、もう自分の存在が消えてなくなって溶けてなくなっていくような感じをして苦しい思いをそれをするからですよ。そういうふうに思ってしまうからですよ。でも、三節にあるみたいに、あなたの恵みが私の目の前にあるって。このギャップを神が恵みによって埋めてくれるんです。到達できないところ。それで私を引き上げて、その神の基準にさ、その乗っけてくれるんです。そして私を救い出してくださるんです。だから自分のその基準を作って自分をそのよしよしっていう必要もないんです。神の一番高い基準に引き上げてくださるわけだから、その恵みによって。神がそうしてくださるから大丈夫なはずだって。それを信頼して、信仰でそれを受け取るのであれば、十一節にあるみたいに、私は誠実に歩みますって。神を信頼して、誠実に歩むことができるんですよ。だから、誠実に歩めるために、どうか私をあがない出して、私を憐れんでくださいって。神にイエス・キリストの血によって私は、その、あがなわれる必要があるんですよ。 じゃないと、その、私はずっとこのズボズボの中にいるから。神の憐れみによって、神の恵みによって、私はその神の基準に達することができるんですよ。私にはできないけど、そのできないところを神の恵みが埋めてくれるんですよ。助けを与えたり、励ましを与えたり、力を与えたり、愛を与えたり、忍耐を与えたり、自制を与えたり、喜びを与えたり、そうやってその神の基準に達することができるんですよ。私がですよ。あなたがですよ。この不完全なものが。この恵みの神を信頼して、そして神に信頼して、神に応答していく。そうやって誠実に歩んでいきますよね、一人一人が。